HIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
今週は昨今話題のお米、特に主食用米の生産量の推移についてです。お米の生産量ね、主食としてその、まあ、人が口にするお米、1945年から、ずっと来てますね。まず1945年昭和20年、これはもうあの太平洋戦争終わった直後であります。生産量は本当に少ないですね。全体で587万トン、1人当たりのお米の年間消費量は約108キログラムとなっています。まあこの頃は米食うんですよ。なんとなくね、もちろん終戦直後だからなんか物がない、いろんなものがみんな米も食べられなくて、芋だなんだっていうのをこう食べてる、もちろんそれは事実なんですけど、まあ、それでも現在よりも圧倒的にお米を食ってるんですね。例えば都市部とかではまあちょっと違ってくるんですけど、もう田舎の方行ったらもう農家は当然米作ってるわけですから、当たり前に米食ってるわけですよ。でめちゃくちゃ食いますから昔の人は。で特に江戸時代なんかに行くと本当に丼飯っていうか、木田さんだったら分かると思いますけども、3食揃って丼重大盛りです。分かります？
分かりますよ。
ええ、それ前島君が食うんじゃないですよ、あなたが食うんですよ。
そうですね、
あなたが、ね、誰もがそれぐらい食ってたんですよ。なのでまあその米の消費量ってのはそんなに高かったということです。でそして1967年、昭和42年、榎田新右衛門さんが3歳か4歳ぐらいの頃、この頃は生産量がピークになっております。生産量は約1445万トン。ところが1人当たりの米の年間消費量はそれほど増えておりません。111キログラムです。はい、でもこの頃はまだやっぱりご飯、みんなご飯を食べているということです。そして、時代がボーンと飛びまして、1993年、平成5年、大冷害、ね、米ができなかったあの平成の米騒動、この年生産量は約740万トンに落ち込んだわけですね。だから、1967年のもう約半分という状況です。ただこの時、日本人一人当たり米の年間消費量は75キロまで減ってる。まあパン食、そういった他の麺類だとかも含めて、お米以外の主食を取るという人が増えたということも、まあ、食生活の変化っていうのもありますけれど、まあ、この年、まあ、お米が740万トンしか取れなかった。もちろんこれはまあ、気候の問題、いわゆる冷夏ってやつでね、気温が上がらなくて、そしてお米の生育が非常に良くなかった、特に東北地方を中心にというやつだったわけで、今年は本当私 もう大変でしたよ。ちょうど、ね、福岡でテレビ番組のプロデューサーやってて、でスタッフに出す弁当のことで頭痛めてましたよ。もう本当にね、お米がね、手に入らないっていうか、まともな米なんかないわけですよ。ですから、もうブレンド米っていう、タイ米のあんまり良くないやつがこう混ざっていたやつなんかで、それでもう高い。で、それをどっかでコストダウンを図りながら、どっか上、いいお弁当を作ってくれる良心的なお弁当屋さんはないだろうかって言って、方々 AD さんとまあ回って、本当にようやく見つけたっていうのがあったりして、大変だった記憶が本当にございます。そして、2011年平成23年東日本大震災の年でありますけども、この時は生産量819万2000トンですね。1人当たりのお米の年間消費量は57キロにまで減っております。でさらに2018年、平成30年減反政策が終了となったこの年、生産量は726万トンでありました。ですからまあ、その平成の米の、米騒動の時と変わらないんですね。まあ、もしくはちょっと少ないぐらいなんですよ。でこの時の1人当たりのお米の年間消費量は53キロにまで減っています。そして一昨年2023年の、お米の生産量は661万トン、1人当たりのお米の年間消費量は51キロです。どんどんどんどん米を作んなくなっていったんですね。で まあこれはその日本の政治がそう決めていったわけでありますけど、これまあ我々なんかそうなんですけど、その食料っていうのは国の安全保障の根幹に関わる問題なんですよ。でその闇雲に減反政策を進めて米を作んなくていいんだ、もう米はやめて他のものにしなさい、あるいはもうそのそこを休耕田としてもう更地にしなさいみたいな、そういう政策を日本政府は推し進めたわけですけれども、結果こうやってお米の消費量がどんどん、消費量というかまあ生産量ですね、生産量がどんどん下がっていって、それでまあ言ってみればその急に何かが足らなくなったとかそういった時にそのスタビライズできないんですよ、その余裕がないので。で余裕うんぬんっていうんで、その小米ここ米ここ小米ここここ米みたいなのを保存しているというやつで、まあ確かにその一部のそのお米の倉庫は、温度調節などが行き届いていて、その通常のそこら辺の倉庫でただ放置しているお米と違って、まあ比較的美味しく召し上がれるっていうふうにはなってましたけど、それ全てではなくて、今その放出されているやつの中にはまあただの小米ここ米ここ小米ここここ米みたいなのが入ってると。でこれ美味しくなくなる要素というのは何かというと、まあ大抵玄米で保存してあったりするわけですけど、玄米の中にそのぬかっていうのがあって、ぬかのその油分、いわゆる米油になるもんですね、これが酸化します。油が酸化すると嫌な匂いしますよね。それが今度米の本体の方に移ってくるんですよ。なのでそのまあ精米します、精米してそのまあ玄米のもみ殻とかそういったものをまあ取り除くわけですけど、しかしながらもう匂いは米本体に移っちゃったりしますんで、これどんなに丁寧にお米を研いだりしてもこの匂いは残っちゃったりするんですよ。もう要するにうまい米じゃなくなってくるんですね。そういったことはもう分かりきってるのに、そのまあ例えばその米を別な原料を何かこう工業製品に使うとか、あるいはそのなんかお酒なんか作るときもそれ使うんですよ。そういうようなものなのか、何かこう別なものに使うっていうんだったら分かりますけど、ともかく口に、まあ、する、直接口にする主食として出してくるというのは、まあ、日本人の味覚からすると、まあ、多分合わないんですよね。で、それを必死になって、いや、大丈夫なんです、食べられるんですっていうようなことをこう、喧伝してますけど、そら、人間の舌の方が正直ですから、これなのっていう話、もうそういう声があっちこっちで聞こえ始めています。どういう風になるのか、木田さんは、今お米立ちをしてるそうですけども、
お米立ちませんよ。
あ、食ってますか。
なんでお米立ち、
米食ってんすか。米、
はい、食べてますよ。
贅沢いいんですよ、米ってのは。
いや、は
あ、俺食えないですよ、米。
は
あ、米ねえもん、うちに。
うん、
今食べてるのは玉出で買ってくるそばの麺とかうどん麺とか、あとパンとか、もうもっぱら
こ、でもそんなにあれ食べないですよ。でもお米食べてるって言っても、
ああ、じゃあちょうだい。
いや、ちょうだいとかそういうことではなく、
いや、そう、食べないならちょうだい、俺が食べるから。
食べないじゃなくて、食べる量はそんな多くないですよの意味の食べないです。
いや、だったらこう普通に買って余った分ちょうだい。なんかね、女満別翔ちゃんがですね、実家から米が届くらしいんですよ。それでちょっとお裾分けしますって連絡をいただきましたので、本当に天の助けだなというふうに今思っているところです。ありがたいなと思っておりますけどもね。いやー、本当にだからマジで米食がほぼほぼ途絶えておりまして、麦はあるんですよね。で麦だけで食うのってのはちょっと食いにくいもんですからね。あれなんかうまいことできないですかね。麦押し麦に何かこう片栗粉かなんか入れると粘り気がちょっと増すので、そうするとご飯として食べやすくなるのかな。なんかともかくポロポロしちゃうんだよね、麦はね。そこら辺、まあなんか考えてみようかなと思ってますけど、まあ私別にはそんなに米がなきゃいっていけないっていうようなことじゃなくて、私、まあなんとでもなるんですよね、意外とね。ということで、ただ米がこれだけ上がりますと、いろんなものが上がってまいります。まず、お酒。日本酒なんかも特に影響は甚大だと思いますね。まあ、 今後の 酒作りで、でそれのその新酒が出てきた頃にどういう値段で出てくるのかっていうのは本当に気になるところでありますし、まあ今後どういうふうにそれが推移していくのか、これうん本当にその重要な争点になってくるね。さっきの選挙の話じゃないけどね、こんなにボロな政治、その俺まさか日本で米が手に入らない、まあ、そのとんでもない凶作とかなんとかってなったら話別なんですけど、自然災害でもなんでもないのにこんなボロなその政治を祭り事をやっている国になってしまったのかと、もう愕然とするわけですよ。で若い方はもうね、あのなんて言うんですか、物心ついた時から景気が良くないからまあそんなもんだろうっていうふうに思ってるかもしれませんけど、日本ってそんな国じゃないんですよ。もともと結構なポテンシャルを持っててかなりのもんだったんですよ。それをね、その本当に寄ってたかって潰していったその小泉以降の自民党政権、これはねもうえらいことなんですけど、あの本当ライオン頭のあのおっさん一人で日本を本当に叩き潰してくれましたからね。でそれに対する反省もなければ、その逆張りで動いていくっていう動きもないということで、本当にこれ日本の政治っていうのは本当どうしようもねえぞっていう、なんでみんな怒んないんだろうかって思うぐらいの話なんですけれど、まあともかく、まあご聞きの皆さんね、お米が余ってしょうがないというがありましたら、ぜひぜひぜひ、こちら MLS まで、送ってください。はい、喜んで、いただきたいと思います。はい、本当にあの米があるよって方は、IBB までメールをまずいただければと思います。 info@ibb.osaka info@ibb.osaka、えのきだ新右衛門にお米を送ろう係まで、ぜひね、お便り、たくさんのお便りお待ちしております。一旦 CM です。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
プロアマコン生市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.osaka までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
アジナミセ探訪、今回のアジナミセは熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。 こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
罪だ。
お客様にも大変好評だそうですが、
罪だ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
罪だ罪だ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
罪だ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
罪だ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
罪だ。